かしら。この黒い感情は、これはあなたの夢？私のものではない、何か恐ろしくて現実とはかけ離れたもの。もしかしてあなたは今悪夢を見ているのかしら。ほの暗い水の中でもがくように苦しむなんてひどい夢。過去のトラウマでもないよね。小明治悟りの隣で勝手にトラウマを想起していたなんて笑い話にもならないけれど。そうだわ、待っていて。今夢の中へ。想起テリブルスープニール。あなたの中に眠る不安、苦しみ、葛藤、夢の中で繰り返しているのでしょう。けれど思い出してみて、私との記憶を、私のことを、小明治悟りと結び合った記憶を想起してごらんなさい。そうすれば見えてくるはずよ。暗く辛い夢の中であっても、かすかに思い出せるのは楽しい記憶のはず。私がそばにいるから。だから思い出してみてちょうだい。あなたと共に過ごした楽しかった記憶を。徐々にあなたの中が楽しげな感情に染まっていくのがわかるわ。よっぽど楽しいのね。頬が緩んで眠っているのに嬉しそう。勝手に辛い思いをして幸せな気持ちになって、もっと私のことを考えてくれてもいいはずなのに。けれど普段はそういうところも気遣ってくれているのよね。私と一緒にいるときは私のことばかりをあえて考えているもの。本来のあなたはこういうふうに辛かったり苦しかったりする思い出に苛まれることもあるでしょうに。それを見せないように頑張ってくれていること、きちんと伝わっているわ。だからもう気にしないでもいいのよ。私がいても誰がいても考えるのは好きなことだけ。気なんて使わないで。悟られることに怯えなくていいの。だって私とあなたはそういう関係になったのでしょ。愛や恋なんて言葉で表現してもいいけれど、こうして隣り合って眠る私が奉仕する関係、それは新しい信じ合う二人の関係を表すには良いものだと思わない？なんて眠るあなたに伝えても仕方のないことね。起こしてあげましょうか。むしろ起きてほしいとさえ思っているわ。こうして心を読み取ることで理解はしてあげられるけれど、こんなのコミュニケーションではないものね。耳元でささやいているから音が伝わって、 夢の中のあなたに私が現れている。
私に向き合ってほしいのよ。そうね、このまま起きないのであれば。
この耳、思い切り噛みついてしまおうかしら。今の私、吐息もかかりそうなくらいに近くて。心の中であなたがもだえているの、よく見えるわ。
夢の中でも私にもてあそばれるなんてかわいそうな人。でもこんなことが許されるのはあなただけなんだから。
私が心を覗き干渉したいと思う相手なんてあなただけ。見ることも見られることもよしとした特別な関係。悟り悟られることで結ばれる、そんな常識ではありえないことも起こるわ。私たちは普通ではないんだもの。ね。私と一緒にいてくれるということは、受け入れてくれているということ。こうして二人で隣り合い、眠ることを受け入れてくれているということよね。つまり、私がそばであなたを観察することさえ受け入れてくれているのよね。興味深いというのもあるけれど、何より嬉しいの。私の手であなたの悪夢を書き換えられる。
わからないでしょうね。見えないあなたには、苦しみを理解し、助けられる喜び。これはね、あなたと出会った今だからこそ、感じることのできる喜びなの。あなたはきっと、起きたら忘れてしまうでしょうけれど、あなたが心地よく眠れるのなら、私は幸せよ。だって、大好きな人が苦しんでいたら、助けたくもなるでしょう。あなたは眠ったままでいて、きっとこの言葉さえ聞こえていないでしょうけれど、好きな人に、安らかに過ごしていてほしい。そう思うのは当たり前なことだと知ったの。教えてくれたのはあなた。私が恋心を知って恥じらいながらもあなたと結ばれた。それをご奉仕とは言っているけれど、本当の私は、ご奉仕よりも、
起きたのね。おはよう。
もうずっと目を覚まさないものだから、待ちくたびれてしまったわ。寝汗、びっしょり。よっぽどつらい夢を見ていたのね。
そんなことないなんて口で言っても無駄。
ずっと見てたもの。あなたが苦しむところ、辛そうにしているところ、 全部ね。
ん？けれど、最後は幸せだった？
そうだったのね。ごめんなさい、笑ってしまって。ついね。あなたが幸せだったなら私も嬉しいわ。これもご奉仕の一環ということで。
それでなのだけど、以前からずっと気になっていたのよ。あなたずっとここにいてもいいの？私の隣にいてご奉仕をされて、客人として大切な人として扱ってはいるけれど、もうずっと地霊殿で過ごしているじゃない？
いて困るなんて話ではないの。これは当然のお話。私もあなたと一緒にいることが自然だったものだからすっかり忘れていたのだけど、あなたにだって家があるのでしょ？私にとっての地霊殿と同様に、帰るべき場所があるのであれば帰るべきよ。また来てくれればそれでいい。その時まで私は待っているから。
帰りたくないの？
帰りたくないと帰らなければはまた別の問題でしょ？心の中で反論しようとしない。ちゃんと口にしてちょうだい。
帰りたくないけどね。
なるほど。ここにはいたいけどどうしても離れたくないみたいじゃない。大きな甘えん坊さんだわ、あなたって。それほどでもなんて考えている暇があるなら、もう少し真面目になってちょうだい。でもね、あなたには知っていてほしいの。私には全部あなたのことが伝わっているのだから、見えることがある。あなたはその私のことを好いてくれている。それはどこにいてもいつでも感じる。夢の中でさえもね。けれど胸の内では葛藤してる。ずっとここにいていいのかって。私に甘えたままでいることが心苦しく感じるのね。甘えていたいけれど甘えてばかりでもいられない。私に、私の心に溺れているのね。心に溺れるというのは、つまり私にすべてを握られて生きるということ。見透かされ、握られて、ぎゅって心も体も指先が食い込む寸前まで優しく握られる感覚。その圧迫感があなたをどうしようもなく逃がさないのかも。むしろそれは私が逃げないでいてほしいと考えているからかもね。あなたの耳を通じて心を動かすわ。見て、感じて、そうするたびにあなたはきっと
また葛藤する。この地霊殿から帰ることができなくなってしまう。でもね、私本当は、
いえ、今はやっぱり恥ずかしいわ。ごめんなさい、もったいぶるつもりはないのだけど、私の本音を伝える前に今日はもう少し汗を流しましょうか。あなたがもっと溺れるようにご奉仕してあげるわ、お客様。
この辺りでいいかしら。ほら、こっちに来てもらえる？そうそう、こっちよ。
ここがどこかですって？
倉庫みたいなもの。あなた用の食器を新しく出そうかと思ったのよ。この中に普段は使わない食器をしまってあるの。あとは動物たちのおもちゃなんかもそうかしら。世話をするのもそうだけれど、遊び道具を使ってその隙に心を読む。こっそり心を見るの。お腹が空いているとか体が痛いとか、そういうものを読み解くのよ。あの子たち意外といろいろ考えているもの。だから私たちと同じなの。
例えばこれなんて知っている？猫じゃらしに見立てたおもちゃなのだけど、これを左右に振ると猫たちはすぐに反応して手をペチペチと動かすの。え？どういうものかわからない？説明したこと以上の情報なんて特にないのだけど。はあ、わかった。
実演してみせればいいのね。すました顔で、はてなんてとぼけても無駄。今のあなたの脳内には猫耳をつけて私が見えるもの。そういう想像を直感的に行ってしまうのはあなたの悪い癖。絶対につけたりしないけれど、このままだとあなたの妄想止まらないだろうから。仕方ないわ、付き合ってあげる。
何にって、それはもちろん妄想の相手。
私が猫役をしてあげるから、あなたは飼い主ね。ほら、おもちゃを持って。それを目の前でフリフリと振ってくれればいいの。さ、始めてちょうだい。こう来たらこっちへ。そうそう、上手よ。そうしたら今度は、よっと。そうよ、もっと大きく。横に振ったり散らしたり。上手上手。
あのずっと顔がニヤニヤしているのだけど、あなたの仕方ない妄想をどうにかするために付き合っているというのに、口、口角が上がっているのがよくわかるもの。私を振り回して随分と楽しそうね。
え？そういう時、猫がどう嬉しそうなのか教えてほしい？
それは、だから、楽しいからでしょ？もっと、なりきってって。
客人のご奉仕としては、逸脱した内容になってしまう気がするのだけど、どうしてもしなくてはダメ？わかった。けど、本当にこれで最後よ？ 確かこうやって目の前にいきなり出てきた時はうわって最初は驚くと思うのよ。鼻先に長いものがひらひらと揺れて、それに見とれながら鼻をくすぐられるみたいに、まずは手でカリカリって触る感じで、手で触ったらそのまま口に含むわ。あーんって、それが本能で動いている時の猫。美味しいものじゃないけれど、おもちゃでも口に入れてしまう。だってそうしたいんだもの。口の中にいっぱい頬張って満足して、飼い主が一生懸命取り出そうとしても抗うの。大切なものを取られたくないって。ね、あなただって遊んでいる時にはそう思うでしょ。
というわけで、そうやって遊びながら体調とか見てあげているのよ。満足した？
猫の鳴き声も頼みたいですって？あなたって本当に私相手によく物おじせずに言えるわね。それはできればお断りしたいのだけど。
だって私がそんなことを言うところ想像してみてちょうだい。全然似合わないどころか醜態を晒すようなもの。
うわ、そんなに妄想でニャンニャン言わせないで。全部見えるのよ。は
あ、はあ、今のは私が悪かった。まさか本当にするとは思わなかったから。
じゃあもう言ってあげるから勘弁してちょうだいね。
あなたにこういうことを言うの本当に苦手なの。
だって感想が心の中と言葉でたくさん伝わってくるから、どう受け止めていいかわからなくて。
万が一にも他の誰かに聞かれたら困るわ。近づいて誰にも聞かれないように、これくらい近くだったらきっと私の声だけに集中できるわよね。一度だけよ。行くわ。せーの。
やっぱりダメ。恥ずかしい。なんて言えばいいのか。猫の気持ちがその言葉にしようとすると胸の中いっぱいになって、恥ずかしさとあなたの願いがその大きくなっていくのがわかるの。私の中でそれがいっぱいいっぱい膨れ上がって、どんどん顔が熱くなっていく。言葉にしようとするとすごく恥ずかしくなってしまうの。言ってしまうことが悪いことみたいに感じて、不安で、けれど言ってあげたくて。
ダメね。ご奉仕のつもりで頑張ろうと思ったのに、こんなところでつまずいてしまっては。
無理しないでって
誰のせいで恥ずかしい気持ちになっているか分かっているの？
はぁ、もう、ご奉仕という感覚を捨てて猫らしくやることにするわ。
あなたは聞いているだけ。私はたまたま猫を演じるだけ。そんなたまたまあるわけないけれど、それには目をつぶるわ。
というわけで、行くわよ。
どう？言えたわよね？
もっと自然に？じゃあ、こういう感じでどうかしら？
にゃー
は語尾にしてほしいです。これでいいか、にゃー。猫は気まぐれな生き物だからご奉仕なんてしないけれど、もし私が猫だったとしてもあなたにご奉仕はしてあげる。いや、けど、こういうのは苦手だから、ちゃんとできないと思う、にゃ？
どう？これで満足したかしら？
今度は猫みたいに甘えてほしいですって？
あのね、さすがに欲張りすぎだと思うの。猫の気持ちが、なんて言っていたのに、途中からおかしかったわよね。語尾のにゃんがどうとか一切必要ないわよね。いつから気づいていたって、最初から。あのね、心が読めるのだから、それくらいの仕方のない妄想は透けて見えるのよ。最初はすぐに断ろうとも思ったのだけど、あなたは客人だから、ご奉仕する身としては要望を叶えるのは当然のことよ。
顔が熱い。恥ずかしくて体がほてってすっかり汗ばんでしまったわ。
ここでこんなことをしていないで、早くお皿を運んでしまいましょう。
え、それよりお風呂に入らないかですって？
ええ、もちろん入ってきて構わないわ。あとは私の方でやっておくから、ゆっくりと汗を流して。
また一緒がいいの？
恥ずかしいからできればしばらく控えていたかったけれど、あなたがそう言うのなら答えてあげなければいけないかしら。体を洗うだけね。サウナみたいな余計なものには入りません。だってご奉仕にはそれで十分だと思うもの。
お風呂は私が渡していられないような気がしてしまうから。
なんでもないわ。それじゃあ、その
準備しましょうか。お邪魔します。すごい心の圧力。来てくれたなんて大喜びで思ってくれるのは嬉しいけれど、恥ずかしいわ。タオルはきちんと大きなものを用意したし、今日はサウナも入らない。だからあなたとゆっくりお湯を楽しむことにしたの。 どうせ一緒に入るのなら楽しまないと。というわけで、まずは洗いましょうか。あまりこちらは見ないでいてもらえると嬉しいわ。まずは髪を洗って。私も洗うから。
ほら、一緒に洗わないと湯船に入れないでしょ。だからあなたのことを洗ってあげるのは今回はなしで。
洗って欲しかったの？
それはごめんなさいね。それほど落ち込むようなことなら、せめて背中だけでも流した方がいい？それで今日のところは我慢してもらえる？それじゃあ早速。これであなたが喜ぶならしてあげる。ほら、洗うわね。まっすぐ背を伸ばして。1、2、1、2。どう？うまく洗えているでしょ。こうやって動かすことで溜まっているものをかき出すの。疲れと汚れをゆっくり流すように。そうすると、じわじわと熱くなってきて、触れられているところが急にムズムズとしてくるでしょ。それは血の流れが活発になっている証拠。別に私の力でも何でもなくて、ただ温めているだけ。肌を傷つけないようにゆっくりゆっくりと、少しだけ円を描くように手を動かして。はい、これでおしまいね。気持ちよかったでしょ。というわけで、このまま。
何をしているのかですって？
大したことないわ。すぐに終わるから、もうちょっとだけ待っていて。あなたの背中はもう洗ったから。あとはここだけ。
はぁ、これで大丈夫かしら。それじゃあ、あなたにもお湯をかけるわね。
これでおしまい。
はい、背中は洗い終わったし、あとはお湯に浸かるだけ。あなたも早く他の部分を洗ってしまって。私はもう洗ってしまったわ。さっきあなたの背中を洗い終わった時に、自分のタオルできれいさっぱりと。そこまで落ち込むことかしら。だって肌を見せるのは恥ずかしいから、タオルを羽織るしかないもの。そうするとあなたになるだけ肌を見せずに洗うには、ああするしかなかったわ。申し訳ないけれど、私、先に入っているわね。
タオルはさすがに外さないと。
あなた、さすがに洗い終わるのが早すぎない？そんなに入り
でも言うつもり？そんなに焦らなくても、またいつでも入れるでしょ？今日だって、別に一緒に入りたくないとは言っていないのだから。けれど、その…あまり直視しないようにしてもらえると嬉しいわ。タオル、もう外してしまったから。
いい日ね。今日は特に。こうして二人で隣り合ってお湯に浸かってじんわりと熱が体に広がるのを感じるわ。指先に血が通って巡っているのを感じるの。そういう時、体が癒されているんだって感じる。あなたはどう？ここで過ごした日々はきっと大したものではなかったはず。食事をしてお風呂に入って眠って、おおよそ人間たちはそのように生活を規則正しく送るそうよ。それは健康的な生活を送るときに必要なんですって。今のあなたは血色も良くて健康的に見える。客人をもてなすという行為は十分に行えたということでいいかしら。だからね、無理をしてここに居続ける必要はないの。私はずっとここで待っているから。あなたが疲れてヘトヘトになってどうしようもないくらいになったら、その時はまた私のところへ来てちょうだい。いっぱいいっぱい体の中にたまった疲れを取り除いてあげる。ご奉仕してあげたい。客人として、いいえ、大切なあなたにしてあげたいの。こんなこと考えるなんて恥ずかしいことだけれど、あなたに求められるたびに私はもっとあなたを知りたくなった。けれど深い中に近づくたびに考えるの。これは私のエゴじゃないかって。ご奉仕とは名ばかりの私がしたいことの押し付けじゃないかって。あなたが心の中で考えたことをしてあげようとしたこともそう。ふと考えてしまったことを受け入れようとしてしまっているの。もしかしたらあなたがたまたま考えてしまっただけなのかもしれないのに。
そうね、やっぱり私あなたに幸せになってほしいんだと思う。私のしたことであなたに充実した生を謳歌してほしい。私たちほどでないにしろ長生きをしてほしいなんて考えてしまっている。だから地霊殿にとどまらず外で生きてほしいと考えているのかも。 違う？おかしなことを言うのね。心を読む私の心が読めるとでも言うつもり？あなたにはそんな力ないはず。出まかせを言ってはダメよ。理由があるというの？ああ、なるほど。確かに地霊殿から出ていくべきだと思っている相手のお皿を改めて用意しようなんて確かにおかしいわね。確かにその通りだわ。矛盾しているわね。そっか、行動を指摘されるとやっぱり私そうなんだわ、きっと。
ごめんなさい、下は見ないようにして。このまま私の顔だけを見ていてね。下はその見えてしまうから。私、あなたにご奉仕しないとって気持ちが先走っていたせいか、大切なことを忘れていたわ。客人である前に、私は、あなたのことが、好き、だから。だから、その、言葉は、また今度、ちゃんと伝えるから。今は、その、聞かないでいて。今日は、言葉を伝える練習。
これなら聞こえないと思うから。いつかね、あなたと一緒に暮らせたらいいなって思うの。だから恥ずかしがっているかもしれないけれど、私、頑張るわ。その時は、また一緒にお風呂に入りましょう。ね。
はい。練習はこれでおしまい。こうしてご奉仕を続けることで、私が成長したら、その時はあなたへの思いをちゃんと伝えるから。だから今は精一杯の気持ちを込めて。あなたの心にトラウマのように色濃く残る思い出に、すべてさらけ出した二人のままで結ばれて、約束ちゃんとしたわ。だからあなたも忘れないでいてね。したなくても、それでもしたかったの。私の中にあなたが残るように。あなたも
私を刻んで、いつでも想起できるように強く